2021年10月2日に行った第78回世界井戸端会議です。今回はイギリスから陽子さん、日本から美香さん、アメリカ東海岸から平野さん、関さん、西海岸から道さんと私渡辺が参加しています。
じゃあ誰かいきなり win and lose 言ってみてください。
じゃあはいはい、はい、じゃあもうオビエスに行きます。ウィンはイライド2段受かりました。
ああ、ミスさんシアトルまで行ってたんだよね先週。
シアトルまで行っておりました。日本から帰ってきて1週間経っていなかったんで、そのなんか結構ネット上でっていうか、そのネット上の友達とかからはそのアメリカも帰ってきてしばらくは本当は自粛しなきゃ してくださいっていうリコメンデーションあるんだよとか言われたんだけど、へえそんなのあんの知らねえとかって言ってしまいました。それで言ってしまいました。で3日間セミナーっていうのをやって、その最後の日に審査をやりまして受かりました。でギリギリで受かった感じ。なんか5人のジャッジのうち3人OK が出て、でまあそれでも私は受かったからハッピーだったんだけど、同じスコアで受かった道場の仲間は落ち込んでいて、俺は一体何が悪かったんだって落ち込んでいました。
へ
で私はもう受かったし、これであと2年間その心配しなくていいっていうか、2段受かると次受けられるまで2年待たなきゃいけないね。なのでしばらくその心配をしなくていいのでもうハッピーです。はい、それがウィンです。ルーズはその日本も最後授業を教えてすぐ終わって帰ってきたりなんかしたんで、ヘトヘトに疲れた状態で帰ってきて、で先週チカさんと一緒のウェビナーやって、それで週末それ行って帰ってきて、またお客さんへのミーティングがあって、その資料を作んなくちゃいけなくて、1ヶ月の資料を1日でスクランブルして作ったという状態で、
もうそれ P じゃないの？まあその1ヶ月の残り頭の中で考えてたってこと、ね、
そうだけど、水曜日のミーティングなのに火曜日の時点で1枚もかけていなかったというそれでその死ぬほどスクランブルかけてやったおかげでもうなんかその後は廃人になっていますというのがルーズです。はい、
お疲れ様でした。質問なんですけど、剣道っていうのは英語にはないんですか？
剣道ってそのまんま言ってるね。で一応ね、かっこ説明的に言うときはジャパニーズフェンシングとか言ってるみたい。
いやいと剣道は違うんですか？
はい、剣道はご存知のこう面とかつけて市内で相手と戦うスポーツね。で居合っていうのは模擬と刀を使って、でフォームをやる、フォームを競う、相手とは戦わないで自分のフォームだけで戦う、練習するっていう、そういうやつです。一応両方とも競技のアソシエーションとしては剣道団体の中に居合があるんだけど、
剣道の中に、
なんか居合って要は形だけって、なんかある意味なんかその段に受からないとかって、なんか納得がいかないとかいうことってないですか？形だけだったりすると
なんかね、それがあるから上の段の方では結局ほら体操とかと一緒でこうジャッジが点数つけるわけじゃない。そうするとさ、なんかこう袖の下で何とかしてもらおうみたいな話が出てさ、少し前にそれをやったっていうんで、それでスキャンダルになって、8段ってすっごい受かるの難しいのね、剣道も居合も。でそれにそれの審査を受ける人がジャッジにそのお金を渡したっていうんで、すごいなんかスキャンダルになって、っていうのがありました。だけど納得いかないと自分では思うかもしれないけど、旗から見てると明らかにやっぱりこの人は大丈夫なんだとか、この人はダメだなとかって見てると分かる。
あ、そう。
うん。
なんか俵を刀で切ったりしないのね。
しないしない。それは抜刀術っていう。
あ、それまた違うんだ。
違う。合気道とはどう違うんですか？
合気道は刀全然使わないでしょ。で、あの柔道みたいな感じなんだけど、合気道の方が、攻撃よりも護身を中心にやってる。あの自分から相手を攻撃するんじゃなくて、あの相手から攻撃された時にどうするかっていうところを中心にやってるスポーツだそうです。
私ロンドンで探したことがあって、でも剣道が一つも見つから、私じゃないですよ、子供ですよ、剣道が一つも見つからなくて、剣道は人気ないのかなと。なんか合気道と居合道と呪術が何か分かんないんだけど、
呪術は杖ね、杖って書くのね。これ剣道で使う竹刀でしょ。これたった
1本しないだ、しないだ、うん、
それで居合道はこういうの使うんですよ、こういうの刀。
お、
なんかがあるの、それ抜いてください、抜いてください。
あの歯はなんていうの、鋭くはないよ、
うん、
あの模擬刀だから、まあ、
それ鋭かったらやばい。
あ、抜いて、抜いた抜いた、
こういうので、あのでも先生は真剣使ってるよ。
もう少し上のシアトルに行くときはチェックインするわけ。
もちろん、あのあれライフルのケースに入れて持ち込む、うん、あの預ける。
チェックインしたらいけるんだ。
いける。で、別に何にも言われない。一応中身何って聞かれて、で、あの
やっぱり嘘。
マーシャルアーツのエクイプメントですって言ったら、なんか今回はチェックインの時のか、その荷物預かる係のおっちゃんがチャイニーズのおっちゃんだったからさ、あの何、おお、サムライソードか、かっこいいな、クールだな、すげえなとか言われて、おさるだった
それはそうだよ。
でした。で、なんか剣道はわかんない、ロンドンの状況はわかんないんだけど、割とね、俗人的なの、そのどこに道場があって、どういうふうにあの活動してるかっていうのは、その偉い先生がどこにいるのかっていうのに結構よるみたいな感じで、だから、あの剣道のたまたま道場やるような先生がロンドンにはいないのかもしれない、どっか他のところじゃないと。
じゃあ、カルフォルニアあります。私、だから呼び方が違うのかと思って、あまりにもないから。なんか違う言い方してるのかなと思ったんですけど、
いや、カリフォルニアはたくさんあります。ベイエリアだけ、
ああ、そうなんだ、
ベイエリアだけで10以上道場があると思う。
そうなんだ。
で、居合は少ない、居合はマイナー。
剣道は俗人的ってことは、むしろ柔道とか合気道とかは組織が決めて、さあ北カリフォルニアに行きなさいとかやってるわけ。
いやいや、それはないと思うな。だからそういう意味では日本の武道はみんなそうかも、そういう意味では。で、あとね、
要は師匠がいれば空いてるってことですよね、属人的っていう
のは。あ、ね、それもだからいろいろあってね、何段以上の先生がいないと道場を持ってないとか、なんかそういうローカルルールみたいなのあるみたいで、よくわかんないんだけど、あの剣道は商売でやってないのね。あの空手、合気道とかわかんないけど、空手の道場とかって結構商売でやってるじゃん。で、あの月々何百度、うん、なんか、うんうんうん、月謝を払って、うんうん、で先生が商売でやってて、それで、うん、あの結構手広くやってるみたいな感じなんだけど、うん、剣道はね、先生がみんな給料もらわずにボランティアでやってるの。それもあってじゃない？
そういうカルチャー、日本もですか？
多分そうだと思う。なんかね、あれってさ、もともと日本剣道ってさ、あの警察が源流っていうかさ、あの警察が整備したんだよね。
あの
日本、あの一時こう剣術って廃れるわけじゃん、明治になって。でみんなその道場とかみんなクローズしちゃうんだけど、西南戦争の時にあの警察の抜刀隊っていうのが、あの熊本のその熊本城の攻防とかで大活躍をして話題になった。それでそれ以降、なんかこれ剣術も見直そうとかっていう機運になって、それであの警察の中でその剣道をあの標準化して、それで学校教育に取り入れて、でその推進するみたいな、あの部署ができたらしく、部署ができたっていうか、そういう流れになったらしくて、基本的には警察なんですよ。
だって剣道ってね、中学とかで普通にあったじゃないですか、クラブって
学校でやるでしょ。
そう、でも全然ないから、 なんでないんだろうって不思議に思って、うん、割とね、うん、あの空手とかはなんか普通にあるんですけど、うん、教室が。
そう、空手はだから商売のインセンティブがあって、あのこれで儲けようと思った人がそこの道場をやるんだけど、剣道の場合は割とそういう感じで、あの
そうなんだよ、
ボランティアなんです。それで、あのカリフォルニアの場合は昔のジャパニーズアメリカンのコミュニティが中心になってなんか支えてきたみたいなところがあって、なんかそれぞれいろいろあるんだけど、まあっていうかアメリカはまあ結構あちこちあるんだけどね。でもその警察の標準化っていうのがやっぱすごくて、あの時々ほらルールとかいろいろ方式とか変わったりするじゃん。でそういうのをさ、こう世界中で標準的にデセミネートする力がすごいわけだから、あの日本の人がポンとアメリカに来て道場行ってもなんか練習の仕方って全く同じで、逆にあんまり何も違和感がなくてびっくりしたとか言われて、私も同じ、日本に行くと練習にポンと参加できちゃったりするのね。まあちょっと細かいところは違うけど、
それってあのモルモン教の教会がそういう感じらしいですね。なんか毎週やっている話とかも共通しているので、引っ越してとか旅行先とかで違う教会に行っても全く違和感がないみたいな。
フランチャイズですね。
フランチャイズされてるし、
いやでも、うん、いやでもそれ言ったら別にモルモン教じゃなくてカトリックだって何でもそうよ。
あ、そう？
うん、そうだよ。ただ単に英語になっただけで全く同じだもん。違和感ないよ、全然。
ああ。
日本の教会から来ても同じだと思う。
だって柔道とか超ローカライズされてますよね。なんか
柔道も割と標準化されてると思う。柔道も割と警察系だと思う。
あれですよ。私あのベルトとかですよ。で、なんて言うんでしたっけ？ほら、
あれは空手でしょ。帯あれ空手はねローカライズされてる。柔道はあの共通化されてると思う。あのほら日本の警察ってあれあの差し押さえるのこうやってなんか押さえ込むのに柔道とか習うじゃん。みんな柔道やるじゃない。うん、なんかよく警察ドラマとかで柔道やってると出てくるじゃん。なんか柔道と剣道なんですよ。日本の警察は。だから今でもあの偉い人っていうか大会にすごい上の段のすごい偉い先生とかって警視庁とかなんかなんとか熊本警察とかさ、あのそういう熊本県警とかそういう人が偉い先生だったりするのに、でまあそういうわけであのちょっとまあ居合も剣道もあのローカライズっていうか、まあ、そういうことだから俗人的にあのカリフォルニア剣道は盛んだけど居合はそうでもないとかいろいろあったりするんだけど。であのシアトルの方が居合は盛んなんですよ。だからなんかシアトルで大会をやったというね、そんな感じで。だから剣道ね、わかんない、探せばあるかもね。ちょっと探してみるね。
いや
見つけてほしいんだけど、まあ、ないのかな。
いやなんかうちの子がなまあ、そういう系が好きなんですよ。で、うんうん、こっちってフェンシングとか中学にあったらになったらやるある学校とかあるんですけど、フェンシングって私、うんうん、何レオタードみたいなあれがどうもあれいまいちな感じで、
レオタードわかるわかる
わかります
けだけど、
うん、レオタードっぽいよね、
確かに、うん、あんなの着るなら剣道やればいいじゃんって言って剣道を探してあげようとしたんだけど見つからなかったっていう、
なんかさっと、
ま、格好かっこいいから剣道やればいいじゃんって探したんだけど全然見つからなくて、
ざっとググるとロンドン剣友会とか出てくるよ。
だからその遠くはいけないんですよ、子供のたかが子供の習い事なんて。ああ、そうか、
ロンドンじゃなくてどこで？
ローカルには
難しいかもね、そういう意味ではね。うん、うん、確かに。
そう、まあ、いい、あとその何、大人のクラスがあってもダメなんですよ、子供がないとね、子供のクラスがないと。で子供のクラス、うん、空手とかはいっぱいあるんですけど、
うんうんうん、
剣道はね見たことがない。
うん、うん、そうなんかあの不思議なちょっとカルチャーなんだけど、ね、あの要するに全くボランティアで先生たちがやってるというのが不思議な世界なんだけど、なんかあの昔のさ町道場江戸時代とかの町道場は道場主が商売でやってるんだけど、なんかあの藩とかがやってて、それであの師範とかとかいてやってる道場っていうのはみんなボランティアなわけよ。みんなあのサラリーマンじゃん。
いいですね。
武士というのはサラリーマンだから、そのサラリーマンの仕事の一環でやってるみたいな感じだったので、その文化を引きずってるのかなと思っていたりするんですが、はい、なるほど。もう剣道の方は私はもう半分諦めていて、これ以上上に行かれないかもしれないと思ってんだけど、まあ居合もこれで終わりかな。二段がだいたい私は限界かなと思ってたんで、
ちょっとどこまであるの？
八段が一番最高ですね。で、八段はその神様レベル。
それはあの免許改伝とかいうのはその辺なわけ、
まあ免許改伝っていうのは別にないんだけど、あの、うん、世界で一番難しいテストと言われている人ですね。七段はすごい偉い先生だけど、まあその私の知っている先生でもいるぐらいの感じなんだけど、うん、八段はなんかもう全世界で数人とかそんな感じらしい。それで4段以上になると先生、で先生じゃないレベルで3段っていうとすごいから、ちょっと私はもうだから2段で、次の3段っていうとかなりちょっと遠い。
それはミキさんは自主練してたんですか？
ズームでやってた。
ズームでやるんだ。
先生がズームで授業というかクラスやってくれてた。いや、居合はね、剣道はだから全然やってない。はい、でした。
次は道場を作るです
か、ね。いやだからやらない。
ほら、4段にならないと先生が雇わなきゃいけないから。
そう。うん、そう、無理無理。
じゃあ次の方、誰か。
とりあえず。
じゃあ、ちょっと、さっき話に出ちゃったんだけど、あの、私はその Facebook の記事が出ていて、それはすごいルーズだなと思ったんですけど、なんか、ウォール・ストリート・ジャーナルがシリーズで Facebook を摘発する記事を連続して出してるんだけど、そのうちの一つが、うん、メキシコのドラッグカルテルが Facebook 上でリクルーティングしたり、トレーニングしたり、
サプライズですね。
ヒットマンをトレーニングしたりしてましたとか、なんか、ゲーみたいな話 で、うん、であとなんか中近東とかだと、あの、人身売買で、なんか女の子をこう誘ってるとか、なんか公然とやられていて、で社内でそれこういうのがあるからなんとかしないとっていう、社内で上がってきてもそのまま立ち消えになっていましたっていう社内文書が残っているっていうのを、
うん、
じゃあ、あの、さっきの話と一緒ですね。
うん、そう、あの、ウォール・ストリート・ジャーナルがレビューしましたっていうことでですね、なんか結構、あの、本当になんかタバコ会社化してる感じ
がすご
い激しい、
悪の帝国みたいな。
それが立ち消えになってしまうっていうのは、その社内、まあ私これ記事まだ読んでないからなんだけど、あの、要するにその広告収入が減るからっていう、もう究極的にそういうこと。
そうですよね。
どうなんだろう、わからないけど、うん、
でもやっぱりインセンティブが、そう、アディクションをベースにした広告収入ですからね、うん、その、それが一番大事な法律。
燃えれば燃えるほど入るような仕組みになってるんですよね。
うん、
うんうん、だからそういうね、やっぱあのコントロバーシャルなやつものを全部消してしまうと減るんでしょうね、
うん、なんか本当さ、やっぱりどんな会社もしばらくするとあまりにも事業が大きくなると全員悪になってしまうのかしらっていう、
なんか限界超えるとそうなるよね、うんうん、だってなんか普通にやっててある程度限界ってあるじゃん、儲けられる限界って、うん、そこを突破してもっと儲けようと思うと、なんか無理をどっかでしなきゃいけないことになるんじゃないの。
で、 Google みたいに、あの、 Don't be evil とかいう一言取っちゃうみたいな、
なくなっちゃうみたいな、
あの、 We are evil みたいな感じになってくるみたい
な。なんか言ってたじゃん、前にも誰かが、あの、ベンチャーキャピタルからいっぱいお金もらっちゃって、それで、あの、いや、自分がお金取らなければ他の人にあげちゃうよって言われて、しょうがないからお金取るけど、そうするとその早く成長しろって言ってものすごいプレッシャーがかかるから、あの、うん、無理をするみたいな。で、 WeWork とかそうだったじゃん、うん、あの、こう、身の丈以上のことをやろうとせざるを得なくなっちゃうみたいな、うん、 なんかそれと同じ力学が働くんじゃない、ある程度以上になっちゃう。だからやっぱりあんまり儲けろ儲けろっていうプレッシャーは良くないね。
でもなんかさ、そのフェイスブックのやつはなんていうの、うん、なんか他のコンペティターを叩くとかいうのはまあいいとして、うん、やっぱり人身売買とかカルテルとか、うんうん、なんかそういうなんていうの、人類としてやってはいけないことをさ、なんかこう放置するっていうのはなんかちょっと人間としてのモラルの限界を、
う
ん、
そうですね、
感じるよね、
うんうん、
そこまでプレッシャーが高いのかな、そういうの。あるいはその真なんだ、あのその根本的なコンセプトとしてさ、そのほらよく言うじゃん、言論の自由って振りかざす人が、うん、で、うん、そのどんな意見でもサプレスしてはいけないみたいなキャンプがあるじゃない、
うん、
あのアンチマスクの人たちみたいなさ、
うんうん、
それなのかな、
なんかそっち系も結構ありえて、うん、ピーター・ティールがあのボードメンバーじゃない、
うんうん、
でやっぱり彼ってものすごいそういう、こうアナーキーな感じの発想の人じゃない、
はい
はい、だからなんか、うん、いやなんで俺たちがそんなの、あのポリーシングしなきゃいけないのってなってる、
うん、可能性はあるね、
持ってる。でその上で人が悪い話をしようと、それはその人たちの問題でしょって思っている可能性はなきにしもあらずだけど、うん、なんかシェリル・サンドバーグ何してるのとか思うし、う
ん、確かに、
うん、最近あんまり姿
見ない、見ないね、見ない、見ない、
うん、もう完全に消えたね、あの人は、
消えちゃった、
かね、なんか昔、うん、みんなの言うことは案外正しいみたいな、なんか2000年代にあったじゃないですか、うん、なんかすごいもう本当、はいはい、いい時代だったなみたいな
本当そう思う、
なんかちかさんもなんか そんなことなんかブログに書いてるような記憶がうっすら、
でもなんかあのみんなの話は結構正しいっていう話は、そのみんなが違う意見を持っていて、でみんなが違う意見を持ってる場合にその平均値に行くと結構正しくなるっていう話なので、でこの今起こってる現象ってさ、多分そのそれこそ中国ロシア あの陰謀みたいな話がまず一つあるのと、なんか例えばそのこうネガコメを書いてる人って多分5人とか10人とかの人がものすごい量の全部の 80% のネガコメを書いてるのは10人でしたみたいな世界じゃない、うん、だから平均値になってないんだよね、
うん
うん、だからこれどうやって平均値に戻すかっていうのが問題なんじゃないかな、
うん
うん、そうね、
Facebook は見事にそれブーストするプラットフォームを作っちゃいましたね、
うんうんうん、でももうなんか今 Facebook だけじゃないじゃないですか、ねまあ、もちろんインスタとか WhatsApp とか Facebook が持ってるので、あの Facebook グループとしてもディスコードが、まあ、結構そういうのの温床になってるし、みそじみとか、あ、そうなんだ、うん、あのうちもあのうちの長男に事件があったんですけど、ディスコードで、でもディスコードでやっぱりいっぱいいますよ、その何、うん、ゲーマーっていうかね、あの子供でもゲームやってる子はやっぱりゲーム上にそういうチャットするファンクションがなかったりとかすると、そのゲームしながらディスコードでチャットするみたいなのが楽しいらしくって、うんうん、それでそれ全然知らないうちにアカウント開いちゃって、なんかもうすごいこうでプライバシーと設定とかよくわかんないから、なんか知らない人からいっぱいメッセージとか送りつけられて、うん、うちもあったんですけど、まあ、10歳とかの時ですよ、
うん、
だからなんか Facebook だけじゃないので、あの問題はそういう2番手3番手4番手みたいなのが、でどんどんね、そういう結局そういうのがコントロールが効いてないところにやっぱり流れていったりとかしてるんで、どうね誰がどうポリシングするんだみたいな、やっぱりウォールストリートジャーナルみたいなのが人たちが、
もしくはなんかこれもう野放しにして、でもその野放しなしにした人たちを捕まえられるなんか別組織があるみたいなのにしないとダメなのかな、
あのなんだっけ、モロッコでデンマーク人とノルウェー人かなんか あの女性がこう斬首で殺害されたのとか、あれ初めに上がったのディスコードなんですよね、あのそのシーン、撮影の殺害シーンが上がったのって、 うん、でなんかめちゃめちゃ拡散されてたらしいんだけど、あのなんかフェイスブックだけじゃないっていうか、なんかそういうのがいっぱい出てる。あと WhatsApp もひどい、うん、WhatsApp も今ひどいですね、
うん、
そうなんです。ひどくならない、ひどくならないソーシャルメディアってあるのかな。
ないと思う。
多分、いや多分でもそのディスコードとかまた WhatsApp とか、まあそういうのは あるのは全くその通り でそれはその昔からそのマフィアとか、まあいろんなその犯罪組織とかっていうのが何か隙を見てその使うっていうのは、それは人類ずっと続いてて、それがテクノロジーがその簡単にさせてるっていうのはそういう側面あるんですけど、その Facebook とかは彼らは積極的にその、人を引きつけるっていうそのサイコロジーっていうのを、そのいろんな優秀なそのサイコロジーの PhD の持ってる人たちを集めて研究してるわけで、その積極性っていうのはあのディスコードにないと思うんですよね。
うん、
でそのなんですかね、そのソーシャルエンジニアリングっていうか、そのサイコロジーエンジニアリングっていうか、分かんない、なんて言うのか知らないですけど、うん、彼らはそれアディション、アディクションをどうやって作るかっていうことの研究のチームを持ってるから、そこはだから意図的であるかどうかっていうのはちょっと、まあ、まあそれはちょっとサブジェクティブなんだけど、ちょっと違うんじゃないですかね。分けて考えた方がいい気がするんですけど。
なんかさ、あの FBI が昔じゃないや、今年の6月にあのスティングオペレーションをして話題になったんだけど、なんか FBI が、そういうディスコードみたいなのを自ら立ち上げて4年ぐらい運営してて、で世界中の犯罪者がそれを使ってるのをずっとモニターしてて、である時突然立ち上がってどーっとみんなを捕まえて、トータルで800人とか逮捕したとかいう。
知らなかったそれ。本当。
うん、
ね、なんていう、
なんていう名前だったっけな。でね、コードネームはね、トロジャンシールド、トロヤン、
トロヤン、
トロジャンシールドっていうのが、名前でね、実際の名前で多分トロジャンシールドで出てくると思う。
OK、調べてみ
る。うん。
FBI、ああ、本当だ、出てきた。うん、ANOM、ANOM。
そう、それで、
ANOM、ANOM、Sting Operation。あ、ちゃんとウィキペディアにあるよ。
うん。
うん、
でなんか、世界、FBI がやったんだけど、多分ね、世界のいろんな、あの、国をこう網羅してなんか協力して世界中でいろんな人を捕まえたっていう、一気に
すげえ
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 のがあったけど、なんかある日やっぱり実はビットコインは CIA が作ってましたみたいな根こそぎ捕まえるみたいなことがないとダメですね。
そうか、なるほど。
話し飼い根こそぎ色、
うん、そういえばさっきからミカちゃんおはようじゃなくて、
おはようございます、
こんばんは、
こんばんは、
こんばんはです。
バックグラウンド
は背景にしてみました。
夜のリアルなんだそれ。
あ、いや、これ CG
どこの世界ですかそれは。
これは光学機動隊の世界ですね。
あ、それ光学あ、本当だ、
うん、あ、本当だ、
光学機動隊。
そっか、この間夜なのに明るいっていう文句がついたからね。
そうそうそう、ちょっと時間に合わせた背景にしてみようかなと思って。
はい、
そ
ういうものです。ただ私。
そっか。
かっこいいやつでした。
ちなみに私のルーズもう一個あって、なんか娘が歩いてて、あの、ちょっと転んで、足をひねって折ってしまったっていうね。なんで歩いてて、あのまあ、変な風にひねったらしいんだけど、それにしてもなんでそんなんで折れるんだっていうので、
どこですか、足の。
足のね、足の小指の付け根。
あ、それ私に似てる、私が足を折った時と。あの、骨密度大丈夫ですか。
いや、本当これこの小学生骨密度が悪いんじゃないかと思って。
うん、マジ。
よっぽどひねったんですか。
いやー、なんか普通になんか、なんか見に行こうとして、トトトって歩いてひねったら折れちゃったって言ってた。よくわかんない。
裸足で歩いてたんですか？
いや、そんなこと、いや、ちゃんといつもスニーカー履いてるんだけど、
難しいですよね、スニーカー履いてて、小指の骨
折れちゃった。衝撃があったんですよね。
でしょ？なんか。
それはギプスですか？
うん、膝までがっちりギプスになって。
私もそうだった、うん、あの小指の付け根っていうか、あの足の甲の割と先っちょの方で、
あ、そう、
私の場合は中足骨折っていうんだけどさ、
うんうん、
なんかちょっと足の指に近い方の骨が折れて、それなのに膝までギプスでガチガチでしたよ、私も、
うん、なんか旦那が病院に連れて行ったんだけど、そのギプスをするところに次から次にいろんな人が足折りました、うんうん、手折りましたみたいのでギプスを巻きに来ていて世の中の人はみんなこんな頻繁にどっか折ってるんだねって言って、
折ってないと思うよ
でもギプスっていうのがさ、実際やってみて、あ、こういうもんなんだって、すごいなんかその昔ってさ、なんかこう石膏を固めたみたいなイメージがあったじゃない、
うんうん、全
然
違うんですか？
全然違うのよ、なんかね、あのプラスチックのこう枠みたいのをまずねカシャッと入れるわけで、それにあのこうちょっとこう粘着性のあるテープみたいのをぐるぐる巻きにしていくの、で、あの それだと切るときも簡単だし、あとそのなんていうの、あの、重さがそれほど重たくないし、あっという間にできて、でそのなんかぐるぐる巻いて、なんか機械で巻いてたかな、なんかすごいガチガチにこう巻くんだけど、なんかおお、すごい技術とかと思って感心して、でね、色が好きな色を選べるわけ。
あ、そうそうそう、でなんか10月だからオレンジ色にすればよかったのにって言ったら、なんかあ、すっかり忘れていたとか言ってブルーで帰ってきてたんだけど、
う
ん、
そうそう、ちなみに私もグリーンにした。
ギブスって何語なんだろうと思ったら、ドイツ語みたいですね。
あ、ドイツ語っぽい、うん、
医療用語はみんなドイツ語ですよね。カルテとか。
ね、そうそうそう、ドイツ語でね、GIPS だからギプスなんだな。
ギプスね。
うん、お、知らなかった、
うん。ギプスですよね。あれ違う、うん、
でも日本だと ギブスって言わない？
いや、ちょっと待ってください。だってギプス、
うん、
あの丸と点はよく混同されるから
。あ、本当だった。シーナリンゴギプスだと思ったらギブスだった。
あ、英語ではなんて、英語ではなんて言うんだっけ。
英語キャスト。キャスト
だ。キャスト。
キャスト。
そうそう、キャスト。キャストだ。そうそう。
キャスティング。
キャストですよ。
でもしたらガーゼとかもそうでしょ。
でもさ、あれは
英語でも
ゴーゼ。ゴーゼ。ゴーゼ。ガーズ。ガーズだね。
ガーズ。ガーズ。あれうまく発音できない。難しい。ガーズ。
ガーズ。オーストラリアの王ですよ。ガーズ。
ああ、なるほど。
うん。
難しい。
で、ちょっとウィンは思いつかないので、
私もウィンないな。
思い出したら言います。じゃあ次の方。
私もルーズしかないんですけど。
じゃあ、ようこそのルーズ。
ルーズが多い州。サラ・エブラード、知ってます？ですね、局地的にしかニュースになってないのかな。もうイギリスはもうこれでここ1週間、大ニュースなんですけど、サラ・エブラッドっていう32歳の女性がですね、今年の3月にキッドナップされて、レイプされて死体で見つかったんですね。でその犯人が現役の警察官で、でそれの裁判が今週あって、その今週裁判があるまで全然そのどういう経緯で、どういうふうに殺されたっていうのが明らかになってなかったんですけど、この2日間で公聴会があって、でその詳細が明らかになって、で終身刑、イギリスでさ死刑がないんで終身刑が最高なんですけどになったんですけど、そのやり方がひどくてですね、現役の警察官なんで、要は私服警官のふりをして、その何警察署を見せ、でしかも彼はその何コロナでの時に要はコロナのルールを破って外に出てる人にこうどういうふうな手順で説明をして、こうパブリックを こうあのそれコーラン違反だよみたいなのやってたので、もう本当に要はその職業柄得たそれを使ってですね、その外を、まあ、夜の9時なんですけど自分の自宅に戻ろうと歩いてた彼女を止めて、その場で逮捕して現役の警察官が自分の車で連れ去ってるんですね。だからあの、うん、なんていうの、偽警官でも何でもなく、その偽警察署でも何でもなく、その警察がそのちゃんとしたその文句で、そのあなたコーランタイルールを破ってますよねみたいなで、こう手錠をかけて連れ去ってるんですよ。とっていう、もうどうしようもないじゃないですか、そんなの。
うん、
でしかももう手錠かけられてるから当然抵抗も、まあ、もちろんね、その大きな男性だったら抵抗なんてできないんですけど、抵抗だってできないし、でそのあとレイプしてあの殺人した後、その後死体を焼いてるんですね。でももう本当にひどくって、であのそれに対して、であの警察の信用が当然揺らいでいる中で、警察があの昨日言ったパブリックアナウンスメントがもうジョークかっていう感じだったんですけれども、要は、警察は2人1組じゃないとその呼び止めたりとかパトロールとかしないようにしているので、1人 の, そのしかもプレインクローズ修復警官に呼び止められたら、何、まずバスに向かって手を振って走りなさいとかあと999に電話をして、この警察のアイデンティティカードを見せてもらって、この警察官は今その公務中ですかって999に電話して聞きなさいとか、なんかそういうのを警察が、要は警察に呼び止められたら、要は無視しなさいっていうのを警察が発表したんですよ。のまあ、でも爆笑して、面白くないですか、すごい爆笑しちゃって、要はのローンポリスオフィサーっていうのはいないから、そういうペアで行動してるはずだから、ローンポリスオフィサーに呼び止められたらこういうことをしてパブリックに助けを求めなさいとか。
そのさ、その警察官の人何歳ぐらいだったの？
50ぐらいじゃないですか。
ああ、それさ、たくさんやってる可能性あるよね、今回がバレただけで。
ちょっと面白すぎる、面白すぎる、その警察の発表が面白すぎる、ちょっと終わってる警察が、要は警察を呼び止められたら信用しないで、あの999に電話しなさいとか言ってるわけですよ。それとか ID カードを見せなさいって警察官に言えとか警察が発表して、ちょっとやばいこの国とか思って
る。でも日本もあるじゃん、ほら消防署の方から来ましたとか警察署の方から来ましたっていうのはちゃんと確認しましょうって。
でもさ、違う、でもそうだって、それはさ警察とか消防の人じゃないからじゃん、
そうか、うん、本人がもそうだね。
そうよ、それ本当に警察だったらね、
本当に警察
さ、あのゴールデンステートキラーっていう1980年代かなんかに大活躍したシリアルキラーがいるんだけど、去年一昨年かな捕まったんだよね、あの DNA で捕まったんだけど、でその人現役の警察官の時に連続殺人してた。で警察だからいろんな資料が手に入って、でこの人はこの時間にこの一人暮らしだとか分かってるから、そこにこう突入みたいな、結局何人殺したんだろう、相当数殺してて、でその人の甥っ子とかがあの 23andMe みたいなので遺伝子検査をして、でそれを別のデータベースにアップロードして親戚を探すみたいなデータベースがあるんだけど、そこにアップロードしましたと。そしたらその、データベースを運用しているところが警察から、召喚状みたいなのが来て、データを出したことによって、
あれ検察官じゃなかったですけど、なんか17年ぐらい追っかけたんですね、そうそ
う、
あの人。
ね、どうしたんだっけな、あ違う違う、その DNA のエビデンスは残ってたわけ、その昔の犯罪のね。で、そのエビデンスに残ってた DNA を、その、なんていうの、フリーのデータベースみたいのに登録したわけ。そうすると、あなたの親戚はこの人ですっての出てくるじゃない。で、この人とこの人が親戚っての2人か3人出てきたのね。で、その2人と親戚で、かつその犯罪を犯す 可能性のあるところに住んでた人は誰かみたいな、どんどんどんどん絞っていって、そしたら3人ぐらいしかいなかったんだよね。でその3人ぐらいから1人に絞ってで結局、もう一回その人がその外で飲んだコーヒーのカップみたいなのゴミ箱に捨てましたみたいなのを拾って DNA テストして、あこの人だってことで、ある日突然突撃してその人の家で捕まえたっていうのがゴールデンステートキラー話だったんだけど、警察官信用しちゃあかんでっていう、
警察が信用しちゃあかんでっていうのをでアドバイスを昨日警察が発表したんですよ。
そう、
でも意味、意味分かんなくて何をおっしゃってるんですかっていう、
まあ、一人ではダメだっていうことですね。
そう、
されてきやがれ
っていう、すごいやばい、やばい警察
私イギリス留学した時に学んだことの一つに、こう誰も信用するなっていう、
なんでそれは何、アメリカとイギリスの差はあるわけ、日本と比べて
あニューヨークも相当ひどそうな気がするけど、
まあ、そう同じ、でもそれずっと今ずっとそのルールに従って生きてますけど、でもやっぱりイギリスってすごくいい国ですよ。本当にいろんなこと勉強させてもらいましてありがたくて、
でも警察に警察に抵抗するのってなんちゃらなんちゃらっていう罪じゃないですか。それなんかそういう罪名ありますよね。そういう警察に抵抗して逃げたら例えば罪じゃないですか、うん、それはどうなるんだろうとか思って、ま
あ、日本語だと公務執行妨害ってのがあるよね。
それをしろって言ったのかな昨日みたいな、ちょっと意味がよく分かんなかったんですけど、っていうんで大騒ぎにな
んか手を挙げろとか言われて、ちょっと待って電話するからみたいな、
そうID 見せろとか、要はそういうわけですよね。そんなこと言える人いるのかなっていう、
でもポケット手突っ込んだら撃たれちゃうじゃないですか。
で ID 見せろはすでに言ってるわけでしょ、そのケースだと見せてるわけでしょ、
まあ、見せてる、その人見せてる、その人見せてる、うん、うん、
で本物の警察だったら見せてもダメなわけじゃん、
う
ん、
まあ、それ言ったらさ、その私服警官だったらって話で言うと、アメリカって警察官が警察のユニフォームのままバイトしていいんだよね。なんか今はもうダメかもしれないけど、もしかして昔は結構、例えば高級店プラダとかロレックスとかのお店の前に警官が立ってるのよ。
ではそういう意味で、
そうそうそう、で警備するわけね、警官の制服のまま警官が立ってるのよ。で、警察じゃあ何なの？
業務委託とかじゃなくてですか？自分の個人の。
いや、なんか警察の服に見えるけど微妙に違う警備の会社の服かもよ。
いや、それね、
わざと似せてる。
その時調べたら、いや警官が制服のままバイトしてよろしいみたいなルールがあるというのをどっかでその時は見て、
それは警備員としてのバイトだったらいいけど、うん、マクドナルドはダメとかそういう感じなんですか？
いや多分なんかその暗黙の了解がいっぱいあるんだと思う、そこには。でもとにかくびっくりして、プラダの前になんで警察官立ってんだろうとか思った。だからなんかそれはバイトですとかいうのは、ね、そのアメリカに来た当初調べて仰天したことがあった。今はもしかしたら、なんか最近そういう警察官がそのまま立ってるの見ないから、なんかさすがにアウトローされたのかもしれない。
ニューヨーク市警察のローカルルールだったのかもしれないしとか、ニューヨークじゃないのかそれ、
どこ、あそれこの辺、この辺サンタナロー
とかで、サンフランシスコ
とか、なんか
っていうのがルーズ、やばすぎる。
あとさ、アメリカってあのパトカーで通勤していいとかいうのなかった？
知らない。
だからなんかあの警察官がアパートに住むと、あのなんか家賃を安くしてくれるとかいうのが、なぜならパトカーがあると治安が上がるから。
なんか消防車に乗ってランチを買いに行ってるのは時々見るけど。
そうだよね。
消防士が。
そうそうそう。
なんか政府への前とかにあの消防車が時々止まっているとかい
う。そうそう、で何だろうとか思うと中からカバン持ったの、ランチ持った人が出てくる、
ね。そうそうそうそうそう
そう。それ警察もよくやるじゃないですか。警察もよくスタバとかに入って普通にコーヒー買って、う
ん、ドーナツ買ってるよ、
ね、ドーナツ、うん、
でもに日本だとあのね、ほら消防士がランチに買って入ってすごいなんか処分されてたじゃないですか。
そうだよね、
うん、それダメですね。
アメリカだと制服のままみんななんかご飯とか食べてて、でなんか前朝ご飯食べ行ったら4人ぐらいの警察官がなんか朝ご飯食べてたんだけど、そしたらなんか小さい子がいたら警察官がポケットからシュッてシールをあの 星型のバッジのシールを常に常備してるらしくて、警察官っていうのは。
シュッて
出して子供に入ってあげてて、子供がわーって喜んでて、そしたらなんか別の席のおばあちゃんがトントンとか言って、あなたたちの分は私が払うからって言って全額おばあちゃんがおごっていた。なんかアメリカのカルチャーだなってすごいしみじみその時に思った。なんか
そうだね、
うん、警察官がステッカー常備し、日本もやればいいのにね、あれ
ね、
うん、
でも日本のおまわりさんって、けなんか交番のおまわりさんってそういうフレンドリーな感じがするじゃん、
う
ん、
まあ、そうだね、お金貸してくれるしね。
そう私借りたことあるよ。
私もあるすいません、
貸してくれるんですか、
貸してくださいって。そう、うん、しかもそれなんとおまわりさんのポケットマネー貸してくれてるんだって。
え、そうだったの、
そうなの、あれ公費じゃないんだって。だから返さないと かわいそうなことになってる
の。私どうしたかな、あの時。
私ちょっと翌日って
返したよ。それこそ個人によるんとかじゃなくてですか。
ところが意外にいろんなところでみんな貸してくれるらしくて、私もそれ聞いたことあったから警察に、だってさすがに私も聞いたことないのに警察に行っていきなりお金を払わないって言わないよ
何歳の時ですか。
高校生ぐらいの時、中学生かな。
あ、20歳超えてから借りに行ったらちょっとうーんって感じですけど、
私確か20歳超えてから一度そういうことがあって、なんか恵比寿まで来たんだけど、恵比寿から家に帰るのにお財布がないっていうことに気づいて、でなんていうの、どうにもならないなって、どこにも行けない状況になって、で結局夜中の12時ぐらいに恵比寿の駅の構内を呆然と歩いてたら、向こうから知り合いが、同僚が歩いてきて3000借りて家に帰ったみたいな。いやん、じゃあ次の、あ、陽子さん戻ってくるかな。陽子さんごめん、一旦ミュートしたからアンミュートし、あ、陽子さんごめん、アンミュートして明日で、はいはい、ウィンはないわけ。
ウィンは考えます、
うん、じゃあウィンか、私たちが考えてる間に他の皆さん、ウィンエンドルーズはないですか。
じゃあはい、はい、今週は私のウィンの多くてっていうか、あの直近だったんですけど、映画を2本見ました。で、
また暑いな。
金曜日に18ヶ月遅れで、あ、もういよいよ公開された007を見まして、
お
ー、Time to Die。むちゃくちゃ面白かったです。むちゃくちゃ面白くて。ダニエル・クレイグ・ボンド、まあ、最後の作品と言われてますけど、うん、クレイグ・ボンド、まあ、あの人も50過ぎですけど、撮った時も多分50前後だったのかな。めすんごいかっこいい、やっぱり。あの、IMAX で見たんですけど、あの、IMAX の画面にこう、首から上のね、ドアップで出るじゃないですか、俳優さんって。でも、今なんか IMAX レーザーとかって言って、まあまあまあ、それはそれを高精細に出るわけですよ。あの、シワとかね、ああいうのとかいっぱい出ますけど、それでも全然耐えうる、すごい、すごいな、この人、って思いながら、クレイグ・ボンドがかっこよかった。でストーリーも人間臭くて、でストーリー自身も熱くて、ああこういうアプローチなんだっていうのが意外で、でね、あのボンドシリーズで一番長いんですって、2時間半ぐらいあったんですけど、150分ぐらいあったんですけど、それでも全然あの長さを感じさせないやつ で、あと久々のエンターテインメント対策だったから、コロナになって、でコロナになって、あの去年でしたかね、テネットがありましたけど、あれも対策だったけど、なんかこうちょうどコロナの道中の中だったんで、見たけど、あの世界的にそんなに話題になるというか、そんななかったじゃないですか。でもその中にあって、対策が来たっていうので、すごいエンターテインメントとして面白かったです。もう一作は今日見たんですけど、あのルパン三世カリオストロの城、あの1970年代のねアニメですけども、もう名作中の名作。あれが今年ルパンがテレビ放映始まって50周年という節目らしくて、でそれで新シリーズができるんですよ、あのテレビでまたね。でそれを記念して、あのカリオストロの城がなぜか 4K でリマスターされて、で音も多分あの綺麗になって、映画館で2週間限定でやったんですけど、でそれも見に行ってたんですけどね、やっぱ 名作は何十年経ってみても名作だなと思いましたね。ストーリーとか宮崎駿監督なんですけど、あれ、
あ、そうなんですか。そうだったんだ。
そう、あれだけあれですよね、うん、ネットフリックスでやってる宮崎駿だから。
ああそうなんだ。
あ、ネットフリで、うん、ネットフリ出てんだ、
う
ん、
あ、というかあのイギリスではやってました。あの、宮崎駿
はネットフリックスでやってたっけ。
ジブリが出てますよね。海外、日本は出てないけど海外出てるって聞きました、
うん、あ、そうだったっけ、
うん、ジブリ全部見れます、う
ん、本当
いいな、羨ましい、本当羨ましいですね、う
ん、あ、見れないんですか、見れないか。
でも見れないです、うん、アメリカ、ジブリ英語圏だって言ってました。いいな、
ジブリ全部見ました。すごい良かった。
ジブリこそ上げるべきですよね。なんならジブリ、うん、ジブリだったらチャンネル立ち上げてもいいんじゃないかぐらい思うんですけど。
うん、でもね、ネットフリックスの、ネットフリックスの果たしてる、あの、日本アニメのこう地位向上の、まあ、もともとね、高かったですけど、はすごいと思いますよ。うん、子供もみんなもう、あの辺とか見尽くしてると思うし。
うん。
うん、配給ね、配給。配給、大人気。配給。いいなー。
リオストロもあれ何年だ、1978だか9年だか公開なんですけど、もう今まで何十回見たかわからないぐらい 見たし、セリフも大体覚えてるぐらいなんですけどそれで見てもすごい感動するんですよね。いやー、これよくできてるなと思いつつ、でも昔のアニメだから 4K になっても、あの 今のアニメみたいにこうすごい繊細な描き方ではないんですけど、でもそれでもうパッキパキに綺麗だったからとっても良かったです。気づかない音に気づいたりとかして、
うーん、
で来てる客層もあの若い人もいるし、多分20代みたいな人もいるし、あのおじさんおばさんみたいな世代の人もいて、そういう人たちに愛されてるっていうのがなんかいいなと思いました。
うーん、映画館は何、普通にもうフルオープン、
うん、フルオープンです。緊急事態宣言がようやく終わった、うん、30日で終わったので、
うんうん、
それもあるし、全部で入れてますね。で、飲食は禁止っていうような感じ、ね、う
ん、飲食はまだ禁止なんだ。
うん、映画館にもよるんだと思うんだけど、私今日行ったとこは確かに、
うん、え、普通にレストランはもう開いてるんでしょ。
うん、開いてます。
うん、でそれはウィーンだよね。
うん、それはウィーン、楽しかった。いい日常の世界はいいですね、やっぱね。ダメはいいんで。ルーズはそんなにないんですけど、あの仕事をしていく中で最近このコミュニケーションツールが本当バラバラで、
うん、
メッセージをしたいっていうあの共通なところでもツールがいっぱい出てきてますよね。でそれであのいろんな業界の人と、いろんな業界してもまあ近しいけど、あの いろんな業界の人と仕事をしていくと、ここの人たちはあの Facebook メッセンジャー使いたいとか、あと中には LINE 使いたいとか、あと最近加わったのがあの、シグナル、あのメッセージングツールのシグナル使いたいとか、うん、リンクトインからメッセージ来て、あと iMessage を使いたい人もいるんですよ。なぜそれだみたいな。でも本当バラバラで、スラックもあるけど、仕事は仕事のツールでなんかまとめられたらいいなと思うんですけどね。プライベート性が強いものを使いたい人もやっぱすごいいて、あのどんどんどんどん分散してるのがあの最近体感としてあって、いや、そこがちょっとめんどくさいなと思い始めたところですか。そのぐらいかな。同じソフトウェアとかインターネット IT 業界でも、なんか使ってるツールはこんなに違うんだ的なあの認識があって、そこがあの何が常識とか思っちゃいけないなと思いました。
うん、確かにみんなまだあのコミュニケーションじゃないけどオフィスツール、パワーポイントとか、うん、Excel とかまだみんな使ってるし ね。
え、使ってますよ私。何ですか、何ですか。
私は Google Docs に移行した。
例えばそのそう、オンラインのスプレッドシートで送ってるじゃないですか。で、同じ組織の中でそれを送ってて、で、そこで共同編集すればいいですよねっていう意図で送っているんですけど、わざわざそれをダウンロードして、Excel にして、Excel で送り返してくる人もいるんですよ。うんうん、いやいや、
私ですね。
スプレッドシートでいいんじゃないかなと思う。
いや、まだいいよ。許せないのは PDF ですよ、PDF 日本の。
あ、そう？
みんな PDF 好き。そうそうそうそう、パスワード後で送ってくるやつ最悪。
ね、いいよね。
定期的に出る話題ですが。
うん、私この間、まだありますね、パスワードは前回と一緒ですっていう攻撃で前回を見つけられずに、なんかでも他の人はみんな開けられててやばい、私だけが理解できてないとか、すいません前回は何だったでしょうかとか言ってメールをして、
あれが会社のシステム的に組み込まれちゃってるところはもうさらに最悪ですよね、
うん、
ファイルを添付して送ると勝手に ZIP になって、で、うん、勝手にメールが2通に分かれてパスワード送ってくるっていう、たまらないですね。
そうなんだ。
そのね、IT 管理者ここに出てきて、ちょっと座り、そこに直れみたいな。説教ですよね、本当に。
でもある意味それは自動化したで、社内の仕事をなんか全員社員足したら年間300時間分ぐらいそれで少なくなってんじゃない、
なんかね、そういうのは私もクライアントの中でそれを強制されてるところがあって、毎回そのファイルを送るのそれでやるわけで、自動的にあのパスワードとかも生成して自動的にそのメールが出るんだよね。だから送る方はむしろ楽なの、受け取る方がめんどくさいの、ひたすら。
ない、もう多分にめんどくさいですよね、あれ。
めんどくさい。
本当に。同じ通信など送ってたら変わんないじゃんと思う。
そうそうそう、全く意味がない。
的に
全く意味がないのに。なんかもうあれも儀式だよね。あの、日本ってそういうの多いじゃん。ね、セキュリティはさ、なんか これだけやってますっていうことを見せるための儀式みたいなことが多くて
さ。そうですね。体裁としてっていう。
そうそうそう。
もう日というよりは全然。
そう。日本に入国するときのスタンプラリーと一緒。これだけやってますっていうのを見せるための儀式。
アメリカのビジネススクール、ちょっとちゃんと教えてほしいですね。ビジネススクールの卒業生。あの、大事ですよ、やっぱり。
何？どういうこと？
だから、なんかツール、その、もしアメリカ、例えば、私の界隈でプレゼンテーションって言ったら、もう、なんていうか、まあ、CEO とかビジネススクールでの人たちは、そのパワーポイントだとか、そのスライドとか、なんか Google スライドとか使うんですけど、まあ、ちょっと、まあ、普通の私たちの界隈の人たちは、あの、例えば Figma とか、うん、あの辺の、要するにスライドの中になんかポイント書いてあるんじゃなくて、もう、一枚のホワイトボード全体にそのいろんなそのアイディアが散りばめられてるっていうのを、その右行ったり左行ったりこうピンチズームしたりとかしてプレゼントするっていうのがまあ流行りなんですけど。
え、そうなんだ。
うん、だってなんかすごく頭抱えちゃうのは、そのよくパワーポイントでそのプレゼンテーションしてる中でディスカッションしてって、そのみんなそのポイントをこう追加してって、そのパワーポイント の, そのスライドから1枚からこう溢れちゃうみたいなのがよくあるじゃないですか、
うん、
ああいうのがなくなるんで、そのすごく一枚ものとかホワイトボードのシミュレートものってすごくいいんですけど、そういうのを流
行ってくれる。ディスカッションしないですもんね。ディスカッションしないからですよね、うん、日本はね、きっとね。
あ、なるほど。
日本っていうか、それは、うん、場面によると思うけど、まあ、まあ、
それそうですよね。うん、
うん、
私も最近あのフィグマとかじゃないけど、ホワイトボードツールのミロ、
ミロ
もう、ね、あれないと生きていけないぐらいに なったんですけど、大好き。
その
わーって一応無限に広がっていて、ここになんか自分でブレストで書きました、でもそれをちょっと直しながらもうちょっと起きずにしていこうかなっていう、あの図解で考えるような人とか、あれ本当便利ですよね。
最高最高。
スライドみたいにページの概念がないからね。
ミロとフィグマとどっちがいいですか？
使い方が違いますよね。フィグマはもっと違って、
デザイナー線系が多いじゃないですか。
うん、UI とか作るときとかに結構使う。
うん、フィグマとか。
うん、ミロは完全にその、
ワイヤーフレームとか。
あの、なんだっけ、あの、スティッキーノートを貼るみたいな、はいはい、そういう感覚に近いかもしれないですね。うん、
そっか。なるほど。
図を書くみたいな感じ。
そうそう、フィグマがそのミロの真似を新しいプロダクトとして出し始めて、ベータで出してて、その界隈結構熱いですよね、皆さん。
いろいろありますよね、そうそうそう。
やっぱりこれね、ビデオでやるからですよね、きっとね。ビデオポイントボードツールってど
う、離れたところでね、そうそうそう。普通だとその場でスティッキー、今までは貼ってたやつをね、遠隔化したからね。
ミロってやったらね、イネスレバレてきた。
強い子のミロ、強い子のミロ、
ミロって
R でした。
ミロって日本でなんか なんだっけなんかあの売り切れ続出だったんですよ。
え、
飲み物
なんだっけな、あのミロが何かにいいみたいな 噂が立って
、あったあったあった、
なんか軒並み店頭から消えたっていう、
あったあったね、何だったっけ、
だいぶ前ですよね、だいぶ前ですよね、
ちょっと前、そうそうそう、ほんのちょっと今年だったと思いますよ。
ねえねえ、ミロってさ、私オーストラリアの時マイロって呼んでたんだけど、イギリスもマイロ、
多分ミアマイロです、マイロ、うん、あんま見ないですけどね、
別に好きなんだよね、あれ子供の頃スプーンですくってそのまま食べてた、なんか餌のように
貧血用ってやつですね、貧血の人に、
貧血、
鉄分がいっぱいあります、ね、
へ
え、それは去年の10月11月の女性誌に載ってますね、
それ出すんだ、
日
本人の女性は鉄分が不足しているっていう、
日本人の女性は栄養が不足してるんじゃない、もうなんか全体的に、
全体的にね、うん、カロリー足りないし、
うん、
あもね、
なるほど、ミカちゃんはコミュニケーションツールのカオスが、
カオスがちょっとだけ、うん、あのモヤモヤするなっていうぐらいのルーズ、
うん、
でも全然ウィンドウがでっかく、でっかいです、幸せ今週、うん、
じゃあ平野さん、加瀬さん、
僕は先に、
はい、
じゃあ、ルーズは、僕が愛用していたアマゾンプライムダウオールフーズが、とうとう今月末から、あの、1回10ドルのデリバリーフィーを取るようになって
しまった。おー。
はい、
10ドル、それは高いね。
9ドル 95?9 ドル 95?、
うん、高い。
あ
いや、もう、週に2回ぐらい使ってるから、普通に考えると、20ドル。それだけで、だから、プライムナウのプライムメンバーが作ってほしいですね。
うん。
ね、ね、年50ドルとかでもいいから。
アマゾンホールフーズとプライムナウって別のもの？
プライムナウは別ですね。あの、あ、てか載ってます。プライムナウみたいなやつを選ぶと、
うん、
どっから、ど、あ、こっニューヨークだと、どこ選びますかって言って、ホールフーズとアマゾンフレッシュが選べるんですよ。で、フレッシュは普通のグローサリーで昔のプライムナウって言ってたやつで、今なんかプライムナウ、やつみたいな、グローサリーストア作ってるじゃないですか。アマゾンフレッシュって今ストアいっぱい作ってるんですけど、うん、なんか今までプライムナウって言ったやつはなんかアマゾンフレッシュみたいな。ニューヨークはそういうふうにもブランディング変えてて、プライムナウっていうのが、デリバリーのサービス名で、
うん、
実際に載ってるコンテンツが、Amazon Fresh か Whole Foods っていうふうに今選ぶようになったんですね。
ややこしいね。
難しい。
あの、Amazon は We are Evil とは一線を画してる感じなんですかね。どうなんでしょう。We are Evil。
Amazon
は We are Evil 舞台なのかな。
Amazon はユーザーには超、あの、素晴らしいんだけど、働いてる人には最悪みたいなのがすごい、
ね、超ブラック企業ですよね。
そうそうそう、うん、
ね、サプライヤーの人たちも苦しいと思いますけどね、
うん、で、まあ、それもあるね、あのサプライヤーがあのいて、で売れてくるとアマゾンがハウスブランドにしちゃうっていう。
そうそうそう、
あ、
いや、それどころかあのアマゾンのファンドで出資して、あの、あ、出資したらなんかすごい競合の製品いきなり出してきたとか、死にましたとか、
あ、でもそれで私アマゾンスタンダードだからアマゾンベーシックスだ、アマゾンベーシックスのあの、なんていうんだっけ、ブレッドメーカー、あのパン焼き器を買ったんですよ。で、超安いの、ちっちゃくてすごい安くて、なんか60ドルぐらいなわけで、これはね、文明の利器だわ、これはとか思って、今まで私パン全部自分でこねてたのね。で、なんか機械でやるとどこどこどこどこどこいとかすぐできて、あ、すごいとか思って。
あ、ちゃんとできる？
ちゃんとね、その焼くところまで全部やるとこうちょっと耳が熱いパンができちゃうのね。
う
だけど、それをまあ OK だったら普通の日本の食パンみたいなのがちゃんとできる。本当？材料をガバって入れてオンってするだけ。
おお、
うん、
やってみようかな。
うん、いや、本当60ドルぐらいです。あの、すごい小さいの、なんかね、そうだな、20センチかける30センチで高さが30センチぐらいみたいな。
わ、すごいちっちゃい。
うん、ちょっと
私割と大きかったもんね、前のパン。
昔はね、だからなんかね、引き出しにちょうどそれぐらいの隙間があってスポッて入るから。
いや、炊飯器よりもちっちゃいって感じですね。
炊飯器をね、
もしかしたらね、炊飯器を容積は一緒だけど細長くしたみたいな感じ。
なんかね、炊飯器かつなんかね、ブレッド、あのパンメーカーみたいなありましたからね。
本当、
うん、あ、でもあれだ、うちの近くでアンデルセンベーカリーが復活したから別にいいんだ、それほどいらないや
アンデルセンってあのアンデルセンですか、日本の、
日本の、そう、アンデルセン、
そうなんだ、
あったんだ、あったんだけど、ずっとあの閉鎖してたので、それが最近また復活したので、
よかったと。おいしいですね、アンデルセンね。
まあ、パン屋は僕も最近歩いて10分ぐらいのところにあるパン屋に週に2日ぐらい行きますけど、うん、やっぱりね、その
パン食べたくなってきた、
うん、そこはフレンチなんですけど、やっぱりフレンチのやつも美味しいですよね、パンね、
うん、
パン屋さん、
ちゃんと、うん、クロワッサンとかバゲットさん、
アメリカはアメリカパン美味しくないからね、基本的にね、
うんうん、そう、イギリスの、え、今なんか、
いや、うちの子供が、あの、
ああ、びっくりした、
あの、年中行事です。いつもは見落としですけど。
イギリスはフランスが横にあるのに、なんでこんなまずいんだろうっていう、これ、パンがまずかった。
いや、それはドイツも同じです。ドイツも同じですか、隣にあるのになんでこんなまず
い
んだ
ろう。いや、なんか、レーゾンデトールなんじゃない、同じ美味しさのものを出したら、我が国の誇りに関わるみたいな。
うん、でも フランスは異常なんですよ、フランスが。
異常ね。
でも学校とかでもね、だってちゃんと、ね、給食とかもちゃんとあの順番に食べるのって聞きました、
ね、
その
フランスでは。
学校するようになってるね。
そうそうそう。だからちゃんとその、うん、オードブル始まってスープって、給食でもちゃんとそうやんないと文化が断絶するからっていう理由らしいんですけど、まあ、文化層みたいな、うん、そういうことやるじゃないですか。あの、
うん、
それこそ、ね、日本のアニメがすごい多すぎるから、海外のアニメは 25% 以下にしろとか、ね、その流れる音楽の、シャンソンみたいなやつをなんか何パーセントにしないとテレビの免許取り消すとか、そ う, い う,、ね、うん、そういうのを。
フランス割とうるさいですよね、そういうの、ね、
うるさいです。もう伝統に、うん、あのシャルドネと何とかのパーセンテージは何パーセンテージなのかですとか、あ、すっごい細かいですよね。
確かに確かに。
なんかフランスと、あのなんかこう、ルールがあってフランスと提携してると、シャンパーニュ地方で作ったもの以外のスパークリングワインをシャンパンと呼んではいけないとか、なんかそういういろんなルールがある
の。あるある、
うん、アメリカは加入してないから自由自在らしいよ。
無法地帯ですか、
無法地帯。
いや、この前もだからどっか訴えられてましたね。
あ、そう、
うん、でも
何でもシャンパンになっちゃうの。
そう、うん、アメリカはもう我が道を行くからさ。
そうだから、フランスの中だとブルゴーニュとか隣だって、ここは一つ離れてるだけで言えませんみたいな。
うん、そうだよね。
うん、うん、そうですよね。
じゃあ、平野さんのウィン&ルーズはあるかな。
ウィンは、というかもう話さ、ここで話し尽くされてるかもしれないですよ。すごい、あの、当たり前の話題なんですけど、多分。あの最近あのこっちのメルマガで、メルマガって言うんですかこれ、あのモーニングブルーって購読し始めて、知ってます？
知らない。
知らない。
うん、
うん、モーニングブルーってその多分ターゲットがその個人投資家なんですよね。多分パンデミックで投資家がバーって増えたじゃないですか、うん、多分その人たちがすごい焼きなって読んでるんだと思うんですけど、
うん、
その要するにウォールストリートジャーナルとかフィナンシャルタイムズの普通の人向け版、
うん、
でただのメールマガジンで、その昨日のマーケットはこうでしたとか、ここがいっぱい上がりましたとか、これはどうしてでしょうかとか、そのフェイスブックのその内文書が、そう、分かりましたけどこれどういう意味なんでしょうかとかっていうのを全部で多分5トピックか10トピックぐらい集めて、ですごく分かりやすく、めちゃくちゃ分かりやすく書いて、で、うん、UI っていうかそのメールのフォーマットもなんつか すごいんですよ。こんなに読みやすいメールもらったことがないっていうぐらい。
うん、どこがやってるんですか？
モーニングブルー .com っていうのがある。
そうそうそう、モーニングブルー、
コーヒーの、
コーヒーを BREW。
BREW ね、あ、なるほど。
でこれ結構もう多分メインストリームになりつつあるんですけど、うん、すごいいろんなところの、
見たら思い出した、うん、結構これ有名な
でしょ、もう私今更なんですけど、そう気がついて最近1ヶ月くらい前から呼び始めてるんですけど、うんうん、多分あのすごい小さい会社で、多分なんか数人とか10人とかエンジニアもあんまりなくってっていう、すごいちっちゃい会社だなと思うんですね。個人の3人の人たちがなんか一生懸命書いてるみたいになってて、で彼らはそれモニブルーでどうやら成功して、最近なんか別のメルマガジンも出していて、メルマガっていうんですか、うん、あの テックとかなんかいくつかその文献があって、それも購読してるんですけど、なんていうかその内容が面白いというよりかは、なんかその UI とかエクスペリエンスがすごく、メール一つだけでこんなに向上できるんだっていうのはすごい驚きで、それちょっとしばらく感動してたんですけど、今週かな、今日先週かな、初めて気がついた、もうずっと前からローンチしてるかもしれないんですけど、別のサービス出してて、メールブリューっていうサービスを出したんですね、多分最近だと思うんですけど、でそれは同じ会社がやっていて、Twitter にくっついてるのかな、これ多分 Twitter の何ですかサテライトサービスみたいな感じなんですけど、まあ、Twitter って今すごくカオティックじゃないですか、昔からあの使ってる人よく知っててますけども、ひどくあっていろんな雑音があって、そのだけどなんか例えばすごく重要なことを一生懸命そのブログに誰か書いてまとめたのが、その Twitter の中でそのオーサーがそのメンションつかその書きましたみたいなのをやっても、そのタイムラインの中で埋もれちゃうじゃないですか。で何をやってくれるかっていうと、このメールブリューっていうのは、その Twitter のアカウント、自分の Twitter アカウントとアソシエイトして、でメールブリューがその自分がフォローしてる人をアナライズして、彼らがその要するにノートワーシーなブログだとかニュースとか持ってるかどうかっていうのを自動的に検出して、でそこだけエクストラクトしてメールにしてダイジェストして送ってきてくれるんですよ。
おお、なるほど、それはいいね。え、同じ人たちがやってるんだ、あれ。
そう、同じ人たちがやってるみたいで、なんかそのプロダクトものすごく、まあ、UI サインアップのエクスペリエンスとかも見ても分かるんですけど、You might have missed this one とか、なんかそういう、うん、そういう感じで、ああ、なるほど、こういう価値があるなって言っても、これは絶対使うぞって思わせる UI をちゃんと、ユーザーエクスペリエンスを醸し出してて、いやー、なんかこんなスモールチームで、やっぱすごいいいプロダクト作って偉いなっていうのは、そういうのを発見したのがウィン。
よく それ、ごめん、メールブルーっていうんですか、その。
そう、彼らが出してメールブルー、M-A-I-L-B-R-E-W。
うん、
でフィードダイジェストを送ってくれてる、あの昔 RSS リーダーとかもうすごくおじいさんから生まれちゃう、あのあれまだ使ってる人まだいるんですけど、でもなんか結構廃れててもうなくなりつつありますよね、なんか、うんうん、だけどそれを要するにその RSS とかリーダーとかの、まあ、さらにもっとそれよりも古いテクノロジーを使って、要するに E メールというテクノロジーを使って、それを再現してるっていうのがなんかすごい素晴らしくて、Twitter ってもうなんか使えなくなってきてますけど、すごいやっぱり私のタイムラインとか、もうタイムラインはどういう種もならなくて、自分でリスト作ったりとかしてやらないと、まあ多分 Twitter から新しいポジティブな情報を吸い上げるっていうのは大変になってきてるじゃないですか。で、それを代わりにやってくれるという素晴らしいサービス。これを発見したのはウィンですね。
早速サインアップしてしまいました、両方と。
なかなかいいでしょ。
いや、割とサクサクサインアップできていいですね。
そうですよね。そうですね。うん、そう。だから、なんか私、なんでこれ、うまくいってんのかって、それ、UX とかのプロダクトの、そう、プロじゃないんで、わかんないんですけど、自分の本能は、なんかこれはすごいんだなってのはわかるんですけど、その、いつも眺めながら、こう何がいいんだろうって一生懸命こう咀嚼してる最中でございます。誰か、
なるほど、
なんかプロの人でこういうのは分かっ、これがいいんだ、ここの部分がいいんだとか、ここはすごい工夫されてるんだとかってのは分かる人がいたら教えてください。というのがウィンで、あ、それとあとコウィンなんですけど、あ
のコウィン、かわいい。
かわいい。かわいい。
ちょっと好き。
コイン。
かわいい。
コインが、コイン2つあるんですけど、2週間前にあのワクチンで楽チン、
うん、
で、あの、うん、なんか
ちょっと、ね、
おじさんギャグを考えた。ええ、あれ、ちゃんとその自分の娘が曲作ってくれて。
すごい。
あ、ちょっと私の娘が歌えばもっと可愛く聞こえるんですけど、ちょっと許してください、私が歌いますね。ちょっと頑張ります、頑張ります。ちょっと深呼吸してます、今深呼吸。すごい緊張してるんですけど。
レコーディングされてますからね。
ワクチンでラクチン。
それだけ。
続きみたいな感じですね。
続き
ない。続き
は
ない。
続きは
可愛い。
そうそう。
ちょっとジングル化しなければいけませんよ。
でこれ誰かあれですよ、あのちゃんとこの曲。
これだってサビですよね。うん、サビに至るまでの曲じゃないよ。
ジングル
そ
れ。ジングルだね。ジングルだよ。ジングルだよね、
テレビコマーシャルで使えるじゃないですか。なんかこう、うん、一番最初の1秒、
そのラジオでね、よくありますね。J-Wave だって流してるけど、うん、あれですよ。
すごい、すいません。ちょっとおじさんが歌う、よくそう可愛い声と娘が歌うと、すごい可愛いんですけど。まあ、ちょっとそれ、コイン日で。コインにも、これも娘ネタなんですけど、今、香港に行っている、娘2号、バレエダンサーですけど、彼女と、まあ、毎日のようになんですか、まあ、Zoom とかで話をして、家族で話をしてるんですけど、なんかその昨日初めてウィン&ルーズっていうのを
やったんだ。
やった
ネタに尽きたな。
ネタに尽きたっていうか、いやでもやっぱりそれってすごくいい習慣じゃないですか。1週間なんかこう自分の人生なんかただ毎日こう時間が過ぎるまま生きていくというんではなく、ちゃんと自分でそのまとめを考える訓練、振り返りをするっていう訓練をするっていうのはすごくいいなと思って、初めてやっていて、なんかそれがすごくうまくいって、なんかやっぱりお互いに考えさせられるというか、まあ、家族の中でしか話せないような話でも、まあの中でもうそういうことができるっていうんで、なんかとてもほのぼのとしてよかったな。それも好意にですね。
素晴らしい。
素晴らしい。私もコルーズ思い出しました。
どうぞ。
コルーズ。
コルーズ。さっきルーズだったからコルーズがあるわけね。
そう。コルーズはですね、多分ミカさんにしか分かってもらえないと思うんですけど、あの、日記のファンクラブをやめました。
だと思った。やめちゃったんですか？え、マジ？
やめた。
おー。うわー。それはなぜ？見なくなったからですか？
あのね、
昔って前おじさんにももっと好きになれないとか
言ってたけど。違う。昔ってファンクラブって3ヶ月に1回とか開放が来て、その開放の中身がすごく濃くてですね、その開放とかこうずっとこうファイルとかしてて、なんかもっとプレシャスなもんだったんですよ。なんで遠い、手が届かないし、ね、その歌番組とかだって別に何て言うんだろう、自分がコントロールできるわけじゃないし、出てくるときは出てきて、なんかそれを、まあ、見たりとかビデオを撮ったりとか。でも最近もなんかもうツイッターでひたすらつぶやいてるし、何て言うの、そんなに別にいらない。
そうです。デイリーで届ける発信することって結構最低条件だったりするじゃないですか、この SNS 時代。
そうなんですか。そんなにいらないし、
途切れなく
そんなにいらないしね、やっぱりそんな別におじさんのニュースはそんなにいらないかなとか思って。
出た
それやっぱり、それよくさ、ようこさんさ、ファンじゃなかったんだよ。
錦織さんの努力が
懐かしいだけでファンじゃなかったから。
違う、懐かしいってか、昔は別に好きじゃなかったんですよ。YouTube でファンになったんです。YouTube で昔のビデオを見てファンになるっていう、もうすごいこう全然どうしようもない。別にその人はもういないわけじゃないですか、現在には。しかもその時
ですね。昔の少年隊なわけですね。
そう、昔の少年隊を今見てファンになったんですけれども、その人はもうそこにいないし、別に昔ファンだったわけじゃないから思い出ですらないし。
いや、だからそれはいいんだけど、それなのに現在のファンクラブに入るっていうアクション自体がちょっと謎だったわけ。
そう、その通り。その通り。
でも楽しんだ時期はあるんですよね。
違う時期、そうそうね、楽しんだ時期があるのか。
ところか
な。いや、あのね、ファンクラブの人って熱心なわけですよ、当たり前なんですけど。で、すごい反応してるんですよ。なんかこんな自宅の様子まで見せてくれて、なんか今日一日、何、こう幸せな気分で過ごせますとか、50代のおばさんが言ってるわけですよ。別に、うんうんうんうん、で、そういうとこにも。
だからさ、それが違うよ。だから、ファンクラブってそう。そういう人たちとの会話を楽しむコミュニティがファンクラブなんだから、やっぱりね。
あ、何なんですね。陽子さん何を期待してたのか
って。何を期待していたのかという、そこの問題、
ね。コミュニティです
ね。分かりません。
今時のね。
分かりません。
そうか。
コミュニティですよ、
ファンクラブ。なので、あと何ヶ月も、だから多分 年払いだったね。何ヶ月ももう残ってるんですけど、大会しました。
もういやさっきその平野さんが紹介してくれたのこのモーニングブルーみたいに、じゃあ陽子さんにとっては1週間とかバイウィークリーとか2週間のこうダイジェスト版が届けばいいみたいな感じですよね。要点だけ押さえて、まあ、1ヶ月1回かもしれないけど、
いやでも
そのぐらいこうまとめていいんじゃねっていうぐらい。
いやでもそれだってさ、なんか現在の彼のおじさんの現状1週間のダイジェスト来ても興味ないわけでしょ。昔のことにしか興味ないんだからさ。
結構根本じゃないですか、その
そうですね、
プロダクトの価値のところですよね。
そうですね、そうですね、そうですね。いいんですよ別に。
どういうものがあったら
わかんない。
だからタイムマシーンみたいなものがあったら
わかんない。
でも30年前のこの日みたいな、20年前の今日こんなことが起こっていましたみたいな。
だからね、韓流スターの方がまだマシですよ、現代の人だもん。
むちゃくちゃ言って
る。いや私昔、
違うんだね、やっぱり、ね、
違う。昔10年ぐらい前、富裕層なとか流行ったじゃないですか。
ね、だから、うん、それ今になって富裕層なのファンクラブに入って新しいエピソードが出てこないって言ってるみたいな感じじゃない
感じなんですね。まあまあいいんですけど、コルズ。
コルーズ再開しちゃったか。そうか、
入ったんですか。
いやもうヨゴさんが入ってるから時々そう聞けばいいやと思ってたんです。思ってたけど結構1年、あ1年そう経ってないか、1年経ってない、
5月からだと思います。
5月から、
おお短かったな。
短かったね。
でも西京さん頑張った。
そういう意味で言うと、みちさんはなんかファンのなり方が正しいですよね。やっぱりファン道を長く続けてきているから、なんていうの、ちゃんとその時々の旬なものに入ってるよね。
あんまり旬かどうか、歌舞伎旬かな、わかんないけど。
みちさんの中で、なんかいきなり古典芸能とかじゃなく、なんていうの、ちゃんとリアルタイムじゃん。
まあね、確かに昔の人にはあんまり興味ない、今の人にしか興味がないから、ね、
それはそ。私ファンクラブって1年しか続いたことないんですよ、すべて。
でもファンクラブ入ってない
で、そんなにファンクラブたくさん入ってたわけ、私一回もやったことないよファンクラブ。
私も行ったこと、やったことない。歌舞伎だってあれ講演会入ってないよ別に。
あ、そうなんですね。
歌舞伎はね、講演会に入ると明らかなメリットがあって、チケットのが取りやすくなるんですよ。先に先行して取れるわけ。それはあるんだけど、
ファンクラブもそうですよ。コンサートのチケットが先行予約ができるっていうのが多分最大の。じゃ
あ陽子さん、今までにどんなファンクラブに入ったことがあるの？
まずですね、一番初めが光源氏ですね。
だなんかやっぱ系統がわかるね、なんかね。
違う違う、うん、その後ね、プリプリかな、多分プリプリ、
うん、うん、
プリプリって何？
プリンセスプリンセス、
プリンセス、
みちさんが知らない年代の、
私の知らない年代だ。
多分プリプリ、あ、ちむちゃくちゃですよ。その後阪神タイガース？
阪神タイガース、
なんかわかる気がする。
それはうんわかるな。うん、
そうか、ファンクラブ結構経験あるんだ。だからスッと入っちゃったんだ。
そうそうそう。てか昔の1万円って大きいけど、今の1万円ってそんな大したことないじゃないですか。うん、だから入ってみたんですけど、別にっていう感じだったので退会しました。
最近は何かあったんですか、そのなんか阪神タイガース以降は。
阪神タイガース以降は多分ね、ジャミロクワイとかその辺も入ってるかもしれない。
え？
ちょっと。
う
ん？何？ジャミロクワイ。ジャミロクワイ。
何それ？
知らない。
ジャミロクワイ。はい、
ジャミロクワイ知らないですか。
ジャンルは何ですかね。
ブリ ブリッド
バーチャルインサニティとか、
そうバーチャル
超有名な、
うん、私その後ブリッドポップに行ったんで、ブリッドポップも入ってるか入ってないか覚えてない、あとね
覚えてない、
私コンサート会費払ってる、コンサート1回行っただけっていうアーティストがめちゃくちゃ多いめっちゃくちゃ多いんですよ、私コンサートいっぱい行ってますからね、ボーイズトゥーマンからペットショップボーイズから
こうその中で厳選した人たちがファンクラブへの道がここ通るわけですね、開通されるわけですね、
コンサートに行くために入るみたいなところ、
そうそうですね、そうですね、
それは分かるんだ、
そうじゃない、
それは分かる、
そうじゃない、いい席取れないので、
そうだからそれは分かるんですよ、でなんで錦織だっけそこに戻る、そこがやっぱり謎なわけですよ、
そうですね、
うん、まあ今思えば決まりで、
そうですね。ね、
まあよかったね。
コルーズです。
コルーズ。そう、私はあのファンクラブには入らないですけど、あのこの間は夢見ましたから、これ婚姻かな。
誰、どんな夢ですか。
ディーン・フジオカとデートしてる夢。
夢。とうとう夢まで OK になったら、とうとうもう。
とうとう夢まで。
誰ですかその人、
ディーン・フジオカって今日本ですごい人気あるイケメン俳優で、あの大河ドラマ出てるんで、それでなんか見て出てきたって
芸名ですか、それ
芸名、うん、芸名で日本人なんだけど、あなんか東南アジアとかで活躍していたので、そういう名前でやってるんだけど、
イケメンで有名な最近おじさん、ミチさんがディーン・フジオカって言うんで、ディーン・フジオカのウィキペディア読んじゃったよ、
私も今読んでますよ、
なんか純粋に日本人なんだけど中国生まれで香港でデビューみたいな、そういう
でも顔濃い、うん、顔濃いじゃないですか、
うんうんうん、でも、うん、
普通に日本人、逆輸入パターンで人気出た人ですね、
そうそう、うん、最近そういうの時々パターンがあるんだけど、でそのはい、なんかいい夢だったんで、その後もうこれ以上夢は見たくないと思っています、うん、
面白い、
それで言うとショーンの話に戻ります
ショーン、なんですかショーン系ですか
でも41歳ですよ今
だから若いじゃん若いじゃん若いじゃん
さっきね、ミカちゃん、ダニエル・クレイグ最高って、もう53歳
で。ダニエル君めちゃくちゃかっこいいです。あのシワはめちゃくちゃ増えたけど、なんでだって IMAX の画面に耐えうる顔ですからね。何回も言いますけど、IMAX レーザーでも見れますから。ダブルセブン皆さん、おすすめですよ。
ダブルセブンね。
かっこいいですよね。かっこいい。うん、
かっこいい。ボンドの概念を変えた。作品ですからね。
本当にかっこいい。あ、そう、プレイボーイじゃない雰囲気がまた何とも言えない、
ね。そうそうなんですよね。なんかちょっとあのボンドガールがいて、ちょっとこうあの生かしたユーモアがあってみたいなシリーズだったのが、基本シリアスになって人間臭いあのボンドになって、でストーリーがそう作品でつながってるっていう、今まで一話完結だったじゃないですか。それがつながってるっていうのはやっぱり。クレイグ・ボンドになってから全然変わりました。
確かにあのなんかボンドガールの文化ってあれは昔だよね。今あれちょっとやばいよね、あれ受けられない、受け入れられない、
あれは60年代とかの
雰囲気、よくも悪くも時代を反映してるっていう感じ
ですね。そうだよね、
それは藤子ちゃんですよね。
藤子ちゃん、
美香さんの好きな、
うん、もうルパサス、
藤子ちゃんね、
藤子ちゃん、
うん、あれも昔だよね、確かにね、
う
ん、
そうです
ね、同じ世代ですよね、
うん、そうだね。
なんかじゃあ私のとかすごい盛り上がってるところで、私のちょっとホンルーズを
本ルーズ本メルルーズ
大ルーズ
なんかこうし心理学ネタなんですけど、今日皆さんのお話聞いてて、その一番なんかちょっと考えさせられちゃったのが、なんていうかそのイギリスはどうかかというか、アメリカに来てそういうあの苦労してることの一つで、あの皆さんすごく楽観的じゃないですか。で明るい人が基本的に多かった、まあ、最近だいぶこうネガティブな人が増えてきてますけど、アメリカも。でそのさっきのちかさんとの会話の中の何だっけ、もう誰も信じてはいけないっていうルールで、そう誰も信じてはいけないっていう世の中でどうやって楽観的に生きるんだろうっていうのがちょっとなんか あの苦労してるのを思い出しちゃったんですよね。どういうことかっていうと、その私ってその誰も信じちゃいけないっていうと、そのなんかこう結構心の中にこう寒い冷たい風がこう流れるわけです。なんか本当に警官も信じちゃいけないとか、誰々も信じちゃいけないとか、その何も信じちゃいけないとかって思い始めるとこう寒いくなるんですけど、でそうするとこう自分がこう何て言うんですかね、戦闘モードっていうか、こうちょっとネガティブモードっていうか、何て言うんですかね、プロテクティブモードっていうか、何かそういう方、何かネガティブな方に入っちゃうんですね。でところがその何かそれ、いやポジティブに楽しく生きようと思うと、やっぱりそこをひらひらっとこう手のひらを返したように、そのプロテクティブでそのなモードと、その自分が楽観的になるものっていうのはひらひらってこう手のひらを返したようにできなきゃいけない気がするんですけど、自分はできない。なんかそれがそれをできなくて苦労してるんですよね、多分。なんか職場で怒っちゃうと、なんかやっぱりこうすごく怒っちゃうし、私あのこんなニコニコしてますけど、なんか嫌なことがあるとやっぱり嫌なことずっと考えちゃうんで、なんかそれをこうそういうのも蓋をしながらキラキラと笑えるっていう、そういう人間になりたいって思うんですけど、なかなかなれませんっていうのに、さっき話聞いてて気づいたのがルーズ。ちょっとメイクセンスしたかどうかわからないですけど、
いや要はコンパートメンタライズできするのは難しいなっていう話ね。
コンパートメンタライズっていう言葉があるんですか。
へ、コンパートメンタライズ、そうですね。なかなか結構あのシリアルキラーとかはそういうコンパートメンタライズして生きていると言われていて、なんか家ではいいお父さんだったりするっていう。
ケロッとしてるんですね。
うん、でなんかふっと時々出かけていっていろいろしているみたいなのはコンパートメンタライズされているという。
作業人格の一つ手前みたいな。
そうね、の一個手前みたいな。まあでも、人間誰でもそういうなんかこう、とりあえずこれすごい気になってるけど、それは置いといて、こっちを楽しんどこうみたいなっていっぱいない？
だから、ちかさんはそれできるんですよ。
できてないかもしれないけど、なんか、そうでもしなくちゃ、なんか、っていうことって。
社会的誰が強くなってる、いろんなコミュニティに並行してこう存在しなきゃいけないっていうのが増えてるから、ね、ね、昔みたいに同じコミュニティの中にずっといるっていうことではいられなくなっていて、だからそういう脳の作りの人が今優勢なんです
よね。そうかもしれない。なんかそう、先週 あのイギリスの何でブレクジットの明らかんとしたの話とか。
ブレクジットさらに大変だね。なんか結構ニュースになってるよ、さすがに。なんかガソリンがありません話。
車渋滞の後なんかあったんですか、その後の混乱というか。
いや、あの全く混乱は解消されてないです。
よかったです、
ね。結構最近ガソリンがないので車が動きませんでしたって言ってキャンセルされるとかは普通に。
なんかロンドンに住んでる友達が天然ガスが値上がりしたのでガスの供給会社が倒産して、朝メールが来て倒産しましたっていうメールが来たみたいな、なんか言っていた、
うん、ガスの供給止まっちゃうんですよね、きっと倒産したから。
いや、それはね、それは継続してるらしい。なんか別の会社にハンドオーバーするとかなんとか、そういう。
ああ、なるほど、なるほど、なるほど、整理中ってことか。
そう、でもなんかブレクシットは永遠ってやつは結構
そうですね。なんか
待ってるね。
アンビュランスにガソリンがなくてドネートしたとか、なんかそういうニュースも見ましたけど。
やばい。ね、それってさ、そのタンクローリーを運転する人が少ないっていうことだけなの？
うん。リファイナリーにはあるのに、リファイナリーからペトロステーションに届ける。うん、人がいない、届けるドライバーがいないらしい、
うん、なんかそれこそなんかアメリカの新聞の記事になっていて、でタンクローリーを運転できる資格を持った人全員にイギリス政府がお仕事に戻ってくださいっていうメールを出しましたとか言って、うん、書いてあのメールっていうか、あの本当に、ね、郵送のお手紙を出して依頼をしているとか言って、うん、なんかそんなことよりなんかこう時給の上乗せとかちゃんとしないとダメなんじゃないって感じだよね。
うん、まあ、あの上がってるらしいですけどね、 それこそサインオンボーナスとかなんかいっぱい出てるらしいんですけど、うん、あとなんかナンドスっていう、要はなんだろうな、フライドチキンじゃないんだけど、こうチキンをこう主体としたファーストフードチェーンみたいなのがあるんですけど、うん、チキンが手に入りませんっつってショップがクローズしてたりとか、
うん、
うん、だからそのあの何もう物流がひどいことになってますね。
でもアメリカも同じですよね。 USPS 10月1日からこうサービスをスローして値段上げますっていう、
そう
議会通ってますね。てか議会通ったら議会じゃない、昨日発表されてました。
あ、本当、
だから全然あの USPS 取りに来ないですよ。
あ、本当、
うん、
なんか来ない
、郵便も週3日ぐらいで来ないし、もう
昨日娘のなんかあのハロウィンのコスチュームをオンラインでオーダーしようとしたら、なんか見つかったのが、なんかオーダーしようとした瞬間にそれイギリスのサプライヤーだってことに気づいて、まあ、ハロウィンに間に合わないかもしれないからこれダメダメ。なんかアメリカのさ、お店の棚もなんとなくスカッとしてるよね。
特定の品目がないっていうのはニュースもね、うん、なんかシェルフのこれはもうありません、
うんうんうん、なんか全然あのローカルネタなんだけど、あの日本のメーカーの化粧品って肌ラボっていうなんか
あ
の
あるある
ドラッグストア系のがあって、肌ラボ極純うんうん、なんとかヒアルロン酸化粧水っていうのがあるんだけど、
はいはい、
私はすごい愛用してるんだけど、
うん、
どこの日本スーパーにもここ1ヶ月ぐらい入ってなくて、もっと前からかな、うん、でこの間ついに韓国スーパーで見つけたんだけど2本しか残ってなくて、
なんかさ、日本から物を輸出するコンテナが足りないとかって話あるよね、
うんうんうん、
あに日本からっていうかアメリカから、
世界的に足りてないんだよあれ、
世界的に足りてなくて、それで中国から物を輸入するのに全部集中しちゃってて、でアメリカに中国から持ってきたコンテナを空で中国に返すんだって、その方が早いから、
うん、
だからアメリカから日本になんかこう穀物とか輸入しようとしてもそれができなくて、コンテナが足んなくて、なんかそれで食料が値上がりしているという話もあるらしい。
なるほど。
あ、なんか肉は上がってますよね、日本の牛肉かなんか値段が3割ぐらい上がったっ
す。へー、はい、小麦が上がってるって話もあるし、
うん、
小麦はまたちょっとあの天候のせいもあるんだけど、アメリカのね、
だからそれで思い出したんだけど、なんか韓国スーパー今行くと、ミカちゃんが喜ぶ梨が箱に入った梨が山積みされていて、なんかちょっと日本の梨とは違うかもしれないけど、今韓国梨の大シーズン、
うん、
あれですか、遅れないから国内でさばいてるってこと？
いや、結構みんな買ってるんじゃないの、なんかこの季節は韓国の梨のシーズン
です、ね、まあ、あの冷麺とか入れますからね、
うん、でもなんかね、箱に入ってて結構高いわけ、一箱十何ドルとかで、なんか1個200円みたいなのりの、2、300円ののりのこう梨が結構売っている、
うん、
でサクサクして美味しい、みずみずしい、
それ韓国から持ってきてんの、こっちで
栽培してるの？いやー、よくわかんない、こっちで栽培してんのかな、
韓国から輸入、こっちのニューヨークのスーパーだと韓国から輸入してるのと、ニュージャージーで作ってるのと2種類この辺で売ってる、
うん、そっかそっか、いやなんかほらあの、こっちのファーマーズマーケットとか行くと日系の農家がすごい高級なフルーツ売ってるじゃん、
うん、
梨とかも結構売ってるから、うん、それかなとかって思ったの、
うん、
韓国系のフルーツ屋さんってあんまり見たことないから、そのファーマーズマーケットとかで、
あ、確かに
韓国の人ってのあの日系の農家ってあれ昔移民してきた人たちがさ、うん、やってるじゃん、うん、韓国、え、
カリフォルニアとかですね、
カリフォルニアで、そうそうそう、うん、で、あの韓国系の農家ってあんまり見たことないなと思
った、確かにないね、うん、
こっちは韓国系ね、そのグローサリーとかも結構大きいのもありますから、
ね、
もしか
したらニューヨークはね、うん、そうかもしれない、あのカリフォルニアあんまり多くないから、人口が
韓国でもあのサンタクララはいっぱいあるよ、韓国系スーパーの、まあね、なんかすごい高級そうなのとかから、ね、うん、安っちいのまで、
うんうん、
いっぱいあって、
そっか、うん、昔ニュージャージー住んでた時はすごかったから、もう韓国タウンだったから、あフォートリーのあたりすごかった。
なるほど。
もう道路一本全部ハングル語みたいな感じだった。
あはいはいはい、
うまかったね。フラッシングとかも中国
だ。あそうだよね。あ
完全中国だ、ね、
うん、
なんかクパチーノっていう街は今インドになりつつあるらしい。少しずつ。この間インドフェアとかやってたし。
本当、
うん、マウンテンビューがもうインドっぽいってなって
た。そうでもない、うん、あれですよ、フリーモントですよ、インドっぽいの
は、
う
ん、なんかクパチーノは今引っ越して行く人は中国系で、引っ越して来る人がインド系みたいなのが多いっていう。
あまたビザが戻ってきましたからね。
あそういうことなんだ、うん、
ってな感じで。
ダメですからね。
てな感じで、そろそろお時間になりましたということで。
はい。
はい。
また。
また来週。
また来週。